それではマタイによる福音書一章に入ります。私たちが、これまでですね、新しい信者のための学びから始まってですね、一番初めに学んだのがヨハネの第一の手紙です。永遠の命をあなたは持ってるんだよ、ということを知るためですね。それが目的でした。その次に、ローマ人への手紙を学びました。そこではいかに私たちが、救われるのかですね。これが立法の行いではなくて、信仰によって義と認められるんだ。これがローマ人への手紙です。そして、結局私が教えたかったのが、これが救いですね。救いの確信、救いとは一体何なのかですね。でそれで次に教会のことを知ってもらいたかったんですね。でそれで、使徒の働きを、学んでいきました。そしてついに、今度はイエス様ご自身を見つめていくために、知っていくために福音書を学びたいと思いますが、特にマタイによる福音書がすごく単純で簡単なことなんですが、初めにある理由というのは旧約聖書の続きだからなんです、ね、旧約聖書を学んでいる人にとっては驚く福音書になります。これから説明していきますが、学んでない人にとってはこの福音書ほどつまずきになるものはありません。名前が最初に列挙してあるんです。そしてマタイという人は主税人で、会計をやってる人なんですね。帳簿をつけてるみたいに出来事を書いてる人なんです。非常に正確なんですが、もっと生き生きとしたイエス様を見たかったらマルコ、もっと人間らしさ、人間たるイエス様をこうなんていうかな、見たい、小説のようにですね。そしたらルカですね。そして神たるイエスを知りたかったらヨハネですね。いろいろあるんですけども、マタイは、それとは違うものを持っています。けれども今私たちが旧約聖書を学んでるんですね。そしてもうかなり、この前 のクリスマスの時はですね、超マニアックなクイズをですね作ってきてくれて、逆に私は心配し始めたんですが、でもそれほど旧約の内容に今、特に立法というとっても大事なですね、この土台になる神様の教えですね、これを学んでいる者にとってはですね、このマタイは大きな祝福があります。なぜかというと、これから見ていきますけれども、ユダヤ人にとってここのマタイの福音書というのが最も分かる書物です。預言書、立法の成就として私は来たんだよですね。これを強調している書物です。では、一節をご覧ください。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、系図から始まっています。でこの系図から始まるのを見ると、ちょっと待って、とっとと内容に行こうぜ。そしたら丸く読んでくださいですね。そういうふうに思うわけなんです。マルコはちなみにですね、すぐにっていう言葉が多いんですよ。 immediately ってね、とっとと行こうよっていうですね、そういうイエス様の行いと技がですね強調されているんですが、ローマ人向けに書かれたと言われてますね。もっと実際的な人たちですね。けれども今系図から始まっているというのを見るときに、 旧約聖書を丹念に系統立てて順番に学んでってる人は驚くわけなんですよ。それは何かというと、神様がご自分の救済の計画を立てられた時の確信であることを知っているからです。アダムが罪を犯し、エヴァが蛇に惑わされ、そして蛇に対して呪いの言葉を神は宣言されましたが、お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと。お前の子孫が女の子孫によってその頭が噛み砕かれると。つまりアダム、またその女エヴァですね、が神から切り離されたという蛇の仕業を女の子孫によって粉砕するんだと。これ神の救いですよ。でこれが、この旧約の流れを見ていくとですね、だんだん浮き彫りにされていくのが油注がれたもの、ハメシアって言うんですけども、メシアですね、の存在になり、そのメシアが人に救済を与えるという話になっていくわけですよ。で子孫ですから系図が必要なんですね。系図が、創世記を見ると系図が出てくるわけですよ。すぐにカインとアベルが生まれてですね、そしてカインが呪われたものとなってですね、このたくさんの子孫を産んでいきますけど、今度はセツ、そのカインとアベルの後に生まれた、あとはセツですね、セツの子孫がですね書かれてて、そしてその後にノアに続くわけですよ。ノアのこの洪水があってですね、ノアの時代に洪水があって、そして今度はノアの後に今度は民族のこの系図っていうか分布図があったわけですよね。ノアからこのセムハムヤペテが出てきてって言ってですね、そしてその後にですね、このバベルの東軍の事件が起こってからですね、今度はそのノアからですね、セムに行って、そしてセムからアブラハムに至るまでの系図が書かれているわけですね。そして今度はアブラハム、イサク、そしてヤコブに行って、このヤコブの後に12人が生まれて、そしてこのように系図がこの創世記において、このなんていうんですかね、連綿っていうんですか、連綿と続いているわけですよ。で、このルツ記の最後にはですね、ダビデに至る系図がこうちょこっと記されて、いつも系図が出てき、そしてその系図の後に出てくる、その最後に至る系図、この目的があってですね、例えばルツ記の場合はダビデまでなんですよね。そして先ほどの、この説明した11章に出てくる、創世記の11章に出てくる、このバビルの塔の後はですね、アブラハムで終わるんですよ。まあ、そのお父さんテラのところまで行ってですね、わかりますか。そこで神様がその人物に対して大切な約束をされるわけなんですよね。だから系図があり、そして、もっと詳しい系図がそのバビロン捕囚の後に編纂された歴代史に書いてるんですね。まあ、そこにはいろんな系図があるんですけれども、その重要な部分を押さえながら書いています。このようにして自分がどこから来てるのかということを、まあ、彼らは重要視していたんですけれども、それは神様がもともと意図しておられたものであって、女の子孫というメシアが現れてくることを約束してくださったからに他ならないわけです。だから旧約聖書を学んでいる人にとってですね、系図、これ日本語って最後に出てきますね、系図ってね。だからずっと読んでいくと、これ英語ではジニオロジーなんですよ。ジニオロジーってギリシャ語もそうですね、初めに出てくるんですよ、系図って。出てくると、おおってことになるんですよ。おお、そして、このキリストというのはハマシアク、ヘブル語で言うとですね、メシアになるわけです。おお、ってことになるんですよ。だからもっとこの詳しく訳すとですね、こうなりますね。系図、メシアなるイエス。そしてダビデの子孫、アブラハムの子孫って書いてあります。本当に順番で言うとですね、まず系図があるんですよ。これが ここで言ってるのはもう、あ、このイエスが女の子孫なんだとすぐに分かってくるわけなんです。そしてこの新改訳ですね、アブラハムの子孫、ダビデの子孫となってますけれども、実際は今言ったようにダビデの子、アブラハムの子となってます。逆なんです。ダビデの子、アブラハムの子、あるいはアブラハムの子孫であるダビデの子孫、こういう訳し、そういうような訳し方しているのは新共同訳と、あと口語訳はそういう訳、そんな感じで訳しているんですが、そっちの方が正確ですね。これ読むとですね、だからまず時系列的に順番にもちろんアブラハムのが先で、そして今度はダビデのが後だというふうにね、こう定義上ね変えちゃってますけれども、これ語訳って言ったらね、ちょっとあの今もう録音しちゃってんだよ、あの新改訳を作った方にですね申し訳ないんですけれども、マタイはこの人を書きたかったんです。ダビデの子なんですよ、ダビデの子であるイエスを書きたかったんです。神がご自分の国を、罪に陥った人をあがない出すことによって回復したいと願っておられます。もう神が、人が神に逆らうのではなく、神の支配を受けながら神に従っていく、その国を作りたいと願っておられるわけなんですね。で、その選ばれた人物がダビデであります。今私たちは申命記を勉強してますが、その後にヨシュアを通してですね、約束の地に入りますが、ヨシュアも死にですね、この世代が変わるとですね、もうめちゃくちゃになっちゃうんですね。自分たち勝手なことやり始めるんですよ。その時にサムエルという人が現れて、預言者が現れてですね、で彼があのこのイスラエルの民をですね、この霊的な復興に導いていくんですけれども、でも彼が死んだ後に民がですね、私たち王様が欲しいとこう言ったんです、ね、神様の許しによってサウルという人が建てられました。けれども人によって選ばれたサウルがですね、この神様に従わないようになって、でそれで神様が退けたんですね、サウルを。でも神は他の人を選んでおられて、その他の人がダビデだったんです。そしてこのダビデがの名前の意味がですね、愛されたものという意味で、また他の箇所では神の心にかなうものといって心を持っていた。でその彼の心というのが神を礼拝する心であり、賛美する心であり、そしてそのダビデ、礼拝者であるダビデ、神を王とすることを最も愛していたダビデによって、イスラエルの国が統治されていく姿に、実は後に出てくるメシアの原型があったわけなんです。まあイスラエルもそういう意味で、ある意味ではミニ神の国って言ってもいいかもしれませんけれども、そういうものを神様がお作りになられたわけなんです。そして神がダビデに対して約束された言葉、とても大事な言葉があります。第2サムエルの7章の12節と13節ですね、ごめんなさい、12節と13節ですが、ダビデがですね、この契約の箱を自分の町エルサレムに持ってき、そして天幕の中にそこに安置していましたが、自分は宮殿に住み、そして、神様がこんなとこに天幕に住んでいる、これは良くないと、家を建てたいと言ったら、神様がですね、良くも悪くも断ったんです。で悪い方というのは、ダビデ、お前はね血を流していたから、その平和を象徴することはできないんだよと、 だからあなたの、あなたではないと、けれども私はあなたに、あなたが私のために家を建てるんではなくて、私があなたのために家を建てるよと、家計を作る、王族を作るよと約束してくださったんです。そしてこう言われました。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てると。ここにダビデの子から世継ぎの子からメシアが現れるという約束が与えられたんですね。それでダビデの子というメシアを表す呼び名ができ始めたわけです。詩編を読むと、もうたくさんそのメシアを表す予言でいっぱいなんですね。まあ私たち毎週読んでますけれども、まあ、本当はね、まあ、解説すればいいのかもしれませんが、もうそこにもわーたくさん出てきますよ。で、預言書にも書いてあって、例えば有名なクリスマスで読まれるイザヤの預言9章の6節と7節ですが、こう書いてあります。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるということで、神はダビデを選ばれ、ダビデの子をメシアとして選ばれるようになっていきます。ですから、この約2000年前のイスラエルの人たちは、ダビデの子がメシアであり、そして今ここでマタイが書き記したのはドキッとするわけですよ。イエスなのかっていうことですね。そしてその後でアブラハムの子孫です。ダビデというのはアブラハムの子孫だよと。これも、メシアをの約束をですね、与えられた二大人物のもう一人なわけですよ。ダビデの子のみならず、その前にアブラハムを通して神はイスラエルをお作りになる約束をしておられましたが、けれども興味深いことに、あなたの子孫によって私は祝福するよと、全世界を祝福するよというふうにですね、神様はね、アブラハムに約束をされていましたけれども、ガラテヤ書の3章の16節にこういう解釈があるんですよ。解釈っていうか注釈ですね、注釈があってコメントがあるんですが、ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストですと、こう言ってる。単数になってる。あれ、イスラエルのたくさんの人なんじゃないの。それもあるのかもしれないんですけれども、あえて神様が単数で書かれているっていうことが、メシア、キリストを表しているんだよ。だからアブラハムからキリストが出、そして祝福が全ての民族へと及ぶんだという約束を神はアブラハムに与えていたわけなんです。そこでこれから見ていく系図というのは、14代ずつですね、3つに分かれてるんですが、アブラハムからダビデまで、ダビデからバビロン捕囚まで、そしてバビロン捕囚からヨセフに至るまでの系図になっています。で、1節から6節、1節じゃ、2節から6節まで読みますね。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、 ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれて、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれたと。でもうちょっと読みますと、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれたとあります。ですか、まあ、見ていくと分かるんですが、これはですね、全ての系図その人が含まれているわけではありません。省略されている部分も、まあ、実はあるんですね。で、そういうですね、こういうのを読むとですね、なんで省略するのかな、正確じゃないじゃないかとかって言ったらですね、そういうふうなね、思考がね、働いた人はですね、ルカの福音書を読んでください。あれギリシャ人に書かれてますね。で、ギリシャ人です。しかも医者のルカですからね、もう綿密に調べて書きましたのでって言ってますね。そういうふうに書いてるんじゃないんです。ユダヤ人、またヘブル語で何かこの旧約を読むときもそうですけども、セッティングは語っているセッティングです。口伝です。口伝で、みんなにこうやって話しているときにその物語をですね、思い起こさせて初めから語って、それが関連している、連関しているっていうことをずっとこう話していって今に至ってるんだっていう話なんです。歴史がとっても大事なんですよ。で、私もイスラエル旅行をですね、これ準備するとですね、本当にユダヤ人になった風な感じになっちゃってですね、今のこと、ちょっとしたことを説明するのにね、ずーっと昔からダビデの時から話さないと、ね、説明できないというですね、そういうジレンマがあるんですよね。で、その時に、これを要は話したいんだよっていう時に、この今のことを話したいんだよっていう時に、歴史を話していく時にですね、いちいち、ですよ、その、なんか、あるんだよと、重要人物だけこう並べてってですね、そしてここまで至ったんだよっていう時に飛ぶわけですよ。で、それはこの生まれた子っていうふうに書いてますけど、それは例えばね、エヴァだったら全ての人の母であるって書いてるわけですね。母ですか、私たちエヴァから生まれたんですか、エヴァのお腹がバババババって何億人も生まれたら違いますよね。でも、そういうふうに使いますよね。それと同じように書かれているんだよということなんですが、興味深いのがですね、ユダヤ人がちょっとここで読んでるとですね、ギョギョって思うことが出てくるんですよ。普通の系図と違うんですよ。で、これがマタイが意表をついてるというか、わざと奇妙にさせてるというか、女の名前が出てくるんですよ。普通出てこないです。で、女の子孫ってさっき言いましたけど、子孫ってのは男のことなんですね。これはもうヘブル語を見たら種と訳す、子種の訳すことができてね。そしてあともうその子孫って言ったらもう男になるわけなんですが、まあそうだな、子種って言っても女生まれるな。あ、けれども、そのとにかく男を表すわけですよ。で、男を、じゃない人が出てくるっていうのは本当に、っていう感じですね。で、出てきた女性というのが、サラであるとかね。リベカであるとかね、だったらいいんですが、そうではなくて、3節をご覧ください。ユダにタマルですね。彼女ユダヤ人でもないですよ、カナン人ですね、おそらくは。で、その次に出てくるのが、5節、ラハブによってボアズが生まれています。ラハブ、新命記終わってヨシュア記に出てきます。カナン人です。しかも遊女です。遊女、さっきのタマルも遊女ではなかったんですが、遊女になりました。演じたって言った方がいいですね。覚えてますか、タマルは。ちょっとユダがですね、ふてくされちゃってですね、ちょっと不良少年になっちゃったんですね。不良少年、もう大の大人ですけれども、ヨセフをですね、このほら奴隷に売った後ですよ。そしてですね、このもうみんなから離れて、ヤコブの家から離れて、一人でですね、カナン人の方にですね、住み始めたんですね。で、カナン人の女を妻にしたんですね。そして子を与えなければいけないと、このイスラエルの子を与えなければいけないと分かってるんですが、カナン人の女の方がやっぱりそういうものを気に食わなかったでしょうね。生まれてきた子はですね、それをすごく嫌がってた。
長男はそれで主によって殺されたと書いてます。なんか分かんないけどばったり死んでしまったんですね。次男がオナンという人ですけれども、彼がですね、なんと夫婦の関係を持っているのにその種を地に流したって書いてそれで撃たれて死んだとですね。で三男もいたんですけれども、今度はそのタマルですね、タマルともまたこれ結婚させるとですね、これやべえんじゃないか、また殺されちゃうんじゃないかと思ってですね、ユダはさせなかったと。それでタマルが遊女の格好をしてユダ本人のところに近づいたわけですよ。覚えてますか？というドロドロした話なんです。でラハブも同じです。ラハブも遊女だったんですが、けれども彼女は偵察に来たイスラエル人をですねかくまったんですね。で彼女は私と私の家族を救ってくださいと言って、ヨシュアたちがその町エリコを滅ぼした時にはその町のその家のみが救われて、それ以降ラハブはイスラエルの共同体の一員になったわけです。つまりイスラエルの神に改心したわけです。ラハブがいるわけですね。で次見ていくとルツが出てきます。ルツはモアブ人です。モアブ、ね、もう出てきますよね、モアブね。覚えてますか、モアブの子通過しましたよね。モアブ人のバラクがいましたよ。バラクヤバイをね、呪えってバラムに言って、そのルツが出てくるんです。そして最後6節、ウリアの妻、これはバテシェバですね。もう有名です。ダビデが情欲を燃やしですね、ウリア、この自分の部下だったんですよ。非常に優秀な軍人でした。その彼はヘテ人ですけれども、ウリアはですね、だからバテシバユダヤ人じゃないかとも言われてますが、まあ、そのヘテ人に嫁いだので、まあヘテ人、そうですね、ここら辺難しいですね、まあ、いずれにしても、まあ、ユダヤ人かそうかっていうことを別にしてダビデのところに入ってって姦淫、まあの罪を犯したわけですよね。そしてダビデはそれを隠そうとして、このウリアを殺すというですね罪を犯したわけです。どうですか、こんな書き方普通しないんですよ。けれどもマタイがあえて書いた意図があり、二つありますけれども、一つはイエス・キリストが来られるその目的が失われた人を探して救うためなんだよということです。医者が必要なのは正しいものではなく罪人であり、罪人が悔い改めるために私は来たのだとイエス様は言われました。王たるイエスにある意味で汚点があるわけなんです。でもこれはあえて神がご自分の主権の中で選んでおられたことであって、それは罪人の中に来てくださる。もう一つは異邦人の血が入っているということですよね。ユダヤ人のメシア、ユダヤ人の王のみならず、異邦人に対しても世界の王となるということを暗示しているわけなんです。ですから私たちがここを読むだけでもですね、私は罪深いものだから信仰に入ることはふさわしくないとかですね、または私はキリスト教にこれまで触れたことがないと部外者だという疎外感を感じている、しとしたらそれはやめてくださいとこう訴えているようなものなんですよ。そのためにイエス様が来られたということなんですね。で今度6節からですが、6節もう一度読んでですね行くと、イエス様にダビデが王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハベアムですね。ちょっと このヘブル語とちょっと変わっている、変形してるんですけども、レハベアムが生まれ、レハベアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジアが生まれ、ウジアにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれたとあります。ここは、列王記、また歴代史をお読みになれば、この歴代史って言ってるように、列王記って言ってるように、その王の名前が出て、王が何を行ったか、その業績がこの国名に書かれています。で、興味深いのはこのエコニアですね。エコニア、これがエホヤキンという王の、別名になります。で、このエコヌヤによって、エコニアが、このバビロン捕囚3回主にあったんですが、2回目のバビロン捕囚によって、それで、この王族としての、王としての、このユダ、ダビデ王朝が亡くなってしまったわけなんですよね。まあ、その後にバビロンのネブカデネザルがあてがった、ゼデキアがいましたけれども、このゼデキアによって、このエルサレムは滅んで、しまいました。で、このエコニアですね、実は旧約聖書の方ではエコヌヤとなっています、なっているんですが、エレミアがこのバビロン捕囚を予言し、エルサレムが破壊されることを言った、それを何度も何度も警告したエレミアが予言したんですね。22章の28節から30節にこう書いてあります。このエコヌヤという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられて見も知らぬ国に投げやられるのか。地よ地よ地よ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだと。そのエコヌヤの以降の、エホヤキン以降の王座につく者は実質的に出て来なくなるよという予言になってるんですよ。でも、この系図をマタイは残してるんですね。で、これがヨセフまで続き、そして、ヨセフとまたマリアですね、を父母とするイエスが生まれたというふうに続いていて、あれ、これではイエスが王になることはできないということではないかというふうに思ってしまうんですけれども、その疑問を解消するのはルカによる福音書にある系図なんですね。これ難しいんですね。ルカによる福音書にも系図があって、3章の23節からで、これヨセフから遡って実にアダムまでに至る系図が書かれています。で、人物が変わるんですよ。お父さんからも早速違うんですね。ヨセフの父がこうだって書いてあるんですけれども、あれおかしいなと。で、要はですね、昔の書き方でマリアのお父さんであってもヨセフの父とこう言っていくわけですよね。今でもそうですよね。例えば自分の奥さんのお父さんであってもね、例えば明石家の父って言ってね、僕のお父さんじゃなくて私の妻のお父さんでもですね、言うわけじゃないですか。それと同じようにこう言っていくわけですよね。で、途中で一緒になるんです。ダビデのところで一緒になるんです。ダビデの息子の中でマタイでは正式に王となった、このソロモンがいるわけですよね。ダビデの後の世継ぎの子はソロモンだったんです。 けれどもこのルカによる福音書はナタンというまたダビデの別の息子の系図になっていて、実はマリア自身もダビデの子孫なんだけど、ですからイエス様は血筋としてもダビデの子であると同時にユダヤ人が認める正当なダビデ王朝の末裔としてもダビデの子なわけなんですね。という二重の意味合いがあります。ですから今ここではマタイは、継承としてのですね、そのダビデの子、これをユダヤ人向けに書いていますので、このようになってるわけなんですね。でこの後はですね、歴代史に若干書かれてるんですけれども、もう本当に旧約聖書には書かれていない系図ですね。バビロン移住の後ですよ。バビロン移住の後、エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエルアザルが生まれ、エルアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスは、メシアと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと。でこれ16節とても良い訳になってます。ずっとですね、何々に何々が生まれとありました。このように生まれたという動詞が続いているんですが、16節だけはこのマリアから生まれたって書いてますね。でこれがね、正しい訳なんですね。ギリシャ語を見ると女性名詞、女性形に活用されている生まれたっていうような続くような言葉になってるんですね。ですから、あえてマタイがヨセフとイエス様の断絶を書いてるんですよ。なぜかヨセフは何にも関わってないんです、この誕生に。え、お父さんじゃないのと。違うんだよと。聖霊によってマリアがまだ処女の時にイエス様がそのマリアの胎の中で、胎児としておられたんだよと、もう存在しておられたんだよということがですね、ここに記されているわけなんですね。そして17節ね、それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になると。3つの区分で14代。興味深いですね。聖書の数字というのは7の、これ7のね、7×2 っていうのはなんとなくすぐ分かりますよね。7という数字もたくさん出てきますけれども、そしてこの3つに分けていると。で、なんで分けてるのかなと。で先ほど言ったように取ってる部分っていうか抜かしてる部分があるんですよ。でも14代で、これがよく言われるのがダビデという名前なんですが、これがですね、ヘブル語のアルファベットですね、文字がそれぞれに数字があてがわれているんですね。この アレフ、ベット、ギモとかですね、この続くんですね。このアイウェオみたいな感じでこのアルファベット、ギモとか続くんですが、それぞれにこの数字があるんですよ。で名前がね、この名前の一文字一文字を足すとですね、ダビデは14になります。だから DWD ダビッであるのがダレットっていうのが最初にあって、これ4を指してます。そしてワーブっていうのがあって、これが6を表してます。ですから、そしてまた ダレットが来ますので、4足す6足す4 14なんですね。というこれヘブル語が分かっている人だと、もううおーってこうなるわけですよ、ですね、という書き方になっています。 で、先ほどから非常にこう濃厚なユダヤ的なですね説明をしていますけれども、この福音書がね4つあるって意味があるんですね。先ほど話しました、もうすでに、ね、同じイエス様でも4つの側面からの、証言によってですね立体化されるわけですよね。興味深いことに幕屋もですね4つの側面、東西南北があってですね、そしてエゼキエル書に出てくるケルビムはですね4つの顔を持ってるんですよね。獅子の顔と牛の顔とかですね書いてますよね。4つの証言によってイエス様が立体化されています。同じ出来事であるにもかかわらずその強調している部分が違うんですよね。でマルコは教えよりも印、行い、イエス様の行いですね。でこれがもっと実際的な人たち、ローマ人に対してとよく言われますが、そして黙々とお使いになられる神に仕えられるイエス様の姿がよく現れています。とと知りたかったらマルコって感じですね。次に精密さを求めたい、ね、いやだってここはちょっとおかしいんじゃないですか、なんでこれ抜いちゃうんですかとかって、ね、そうじゃなくてじっくりとギリシャの、ギリシャですよ、ギリシャですね、ギリシャ人の意識して書いたのがルカだと言われます。そしてギリシャ人はあの彫刻に出てますね、あの人間美ですよ、人間美、人間称賛ですよね。人間を見ていく人としてのイエス様がこの現れています。ヨハネは朴訥なんですね。もう何度も何度も同じこと言ってるんです。でもあまりにも深い、そのなんか読んでるとイエス様が直接自分に語ってるっていうなんかこうつながりを感じることができる。なぜかって言ったらね、神であられるイエスですね、神から来られたイエス、これがもう前面に出てる書物になります。あの難しい言葉を使うとですね、最初の3つは共感福音書、共にって書いて、あと感は確か感傷の感ですね、うん、で書いてですね、なんでかというとですね、ヨハネというのはねかなり後に書いてるんですよ、他の福音書に比べると。ですでに、そしてあのもう他の人は死んじゃってですね、もうとっくの昔に死んじゃって自分だけは残っててですね、紀元の90年代に書いていてですね、かなり後知恵っていうか、このまだ他の、福音書の著者が書いていないものをですねあえて残そうとしている部分があるので、かなり特色があります。ということで、違うんですけど、これ面白いですね。このマタイによってもですね、このマタイであってもですね、このマルコであってもですね、またヨハネもそうなんですけどもね、ちょびっと他の福音書に出てこない自分のことを書いてるのがあってですねあの例えばマルコはですね、他の福音書に出てこないんですけども、このあのイエス様が捕らえられた後にですね、あのこうあの弟子たちが逃げたんだけれども、この雨布だけまとってる青年がいてね、でなんかあのこのはだけちゃってですね、この布がですね、はスポンポンで逃げていったとっていう青年が書いてる、まあ、少年って言ったらいいかな、自分のことを表してんじゃないかって言われてます。でヨハネはですね、主に愛された、主に愛された弟子、他の通り出てない、なんで俺の方なんだよこいつとかって競争が起こりそうなんですね。でマタイはマタイ自身出てくるんですけども、マタイの福音書の中に、でも他のところにも出てくるんですね。でもこういう箇所があります。マタイの13章の52節に、自分の子らから新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものですと。でこれがですね、マタイっていうのはね主税人なんですよね。ちゃんと帳簿がですね、きちんとですね、今でも例えば会計事務所行ってごらんなさいよ。ね。それをきちんとピシピシピシピシってあるわけですよね。でこっち取り出して、これ財産のこの中を取り出してですね。会社に行った会計部あるじゃないですか。なんか、あそこで勤めてるような人たちだから。で、そういう、この金の管理のですね、特色が現れているものがこう出てくるということなんですね。で、マタイは、罪人と思われていたグループの人です。今言ったように主税人です。 主税人というのはローマのために税を取っていましたから、その時はもう本当に圧迫を受けていたユダヤ人ですね。まあ、今で言ったら例えば中国の、まあ、チベットとか ウルムチとかですね、独立運動をなんか、ね、どうやっても中国を抑えていくかっていうのも悩みの種というかね、そういう雰囲気ですよ。でそこで加担してるわけですよ。犬だよね、犬いわゆる。そしてそこからさらに税金をもっと巻き上げて、そのローマが要求しているよりも巻き上げて金持ちなわけですよ。やだよね、そういう人。そういう人が全てを捨ててイエス様に従って、まあ、金持ちでした、実際にマタイはですね。ということで、このマタイですねの紹介終わりましたが、この18節に行きますが、その前にですね、パウロがこういうふうにイエス様のことをまとめています。ローマの1章の3節と4節で、巫女は肉によればダビデの子孫によって生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですですね。肉によれば、つまり人間としてはダビデの子孫として生まれました。でも清い御霊によれば神の御子なんですよ。清い御霊によれば、聖霊によればですよ。でそれが公に示されたのがキリストが復活されたというところに公に示されているんですけれども、これからマタイが書くのは聖霊によってイエスが、このマリアがイエス様を身ごもったという内容になっていくわけなんですね。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身重になったことが分かった。ルカによる福音書にマリア自身が、このガブリエルによってですね、天使ガブリエルによって、妊娠するよというお告げを受けたところがありますけど、今度はヨセフ側の話がここに書いてあります。で結婚しないうちにですね、妊娠していたと。でこの時はちょっと読んでみますね。19節見ると、夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めたと。この時は婚約状態でした。でも今の婚約とちょっと違います。ユダヤ人のですね、当時の決め方はもう小さな時に、お父さんお母さんでの間で決めちゃってるんですよ。けれども本格的にもう結婚しますという時に、もうほとんどというか、もう法的には結婚するんですね、大人になって。けれどもお互いの締結をある意味で試すためにですね、1年間のその別れている期間、つまりまあ同じ生活を繰り返あのする、例えば女性の方はまあその女性の家で、男性の方は男性の家で、でこれをいわゆるユダヤ人が言っている婚約になるんです。だから今の婚約と違うんですよ。だって結婚届するときにあれでしょ、結婚してから結婚式でしょ、婚約してるときに結婚届出さないですよね。でもユダヤ人の間ではもうその婚約してる時点でも結婚してるのと同じようにみなしていたわけなんです。でその時に妊娠してたというのが分かったんですよ。で私たちの新命記の学び、実は、実は明日じゃないですね、次の日曜日ですね、明日でイースターなんでね、で学ぶんですが、新命記の22章23節と24節にこう書いてあります。ある人と婚約中の処女の女がおり、他の男が町で彼女を見つけてこれと一緒に寝た場合は、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石で彼らを打たなければならない。彼らは死ななければならない。これはその女が町の中に降りながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。あなた方のうちから悪を覗き去りなさいと。婚約中なのにね、もう妻って言ってるんですよね。これ矛盾しないんですよ、今言ったようにですね。そして叫ばなかったと、つまりこれ合意のもとでやったんだということで、彼女はマリアは このヨセフの目からは石打ちの刑にならなければいけない状態だったんです。でも彼は内密にさらせようと、正しい人だったから書いてあるんですね。でこれが、同じく申命記の、なんですけど24章にですね、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は夫は離婚状を書いてその女の手に渡し彼女を家から晒せなければならないと。でこれを実行しようとしたわけ。でも正しいとありましたよね。正しいというとですね、私たちねあまり良いイメージ持ってないかもしれません。いいきっちりきっちりしてですね厳格に当てはめてるこれなんかズルしてんじゃないかというふうにですね、でこれで正しいの、そうじゃないんですね。聖書に言ってる正しいというのは哀れみも含まれてるんです。そういうの全部含んだ上での正しさですね。でこれを彼は行っていった。ところが行おうとしたですね、やらなかったんですかね。20節で彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、強調してます。あなたはメシアが出てくる家系なんで、ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。恐れてたんですよね。もうビクビクしてたわけですよ。でその胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ダビデに対してですね、昔神様が私は彼にとって父となり彼は私にとって子となると、そのメシアのことをですねご自分の子だとこう言われたんです。で聖霊によってつまり神の子なんだよ。でこれとっても大事です。この断絶が大事です。ヨセフの子種をもらっていないというのはとっても大事なんです。なぜかこれはアダムによってその罪によって世界に罪が入り、そして死が入り込んだんだという鎖から解かれてるんですね。神直接つまりイエス様ご自身のうちに罪がなかったんです。イエス様は罪を持っておられませんでした。けれども肉体を持ってらっしゃった。だからヘブルの4章の15節で私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのですということで、処女からお生まれになったということがとても大事になり、そしてイエスと名付けなさいとあります。でこのイエスというのがこのユダヤ人が聞けばヨシュアと名付けなさいと。ヤホシュアって言うんですね。もっと長く言うと。で、これがヤーウェの、ヤーウェが救いであるという意味になって、主が救いなんだと。その名前自体がメシア的な名前なんですよ。主が救ってくださると。で、しばしばですね、イエス・キリストって言うとですね、なんかイエスが名前でキリストっていうのがなんか聖のように感じますけれども、これは、今さっきからずっと話しているメシアなんですよね。働きなんですよ。だから訳すとですね、なんていうのかな、英語で言ったらもっとかっこいいな、ジーザス・ザ・メサイアってことになりますね。つまり、メシアなるイエスって感じですね。メシアなるイエス、イエス・キリストっていうとそういうふうに聞きます。そして、ね、パウロはですね、クライスト・ジーザス、キリスト・イエスとも言うんですけども、それはイエスなるキリストっていうかね、もっとこのイエスで、いや間違った、キリストがイエスだと、うん、それもっとなんか強調が点が変わってくるわけですよ。だイエスがこっちは強調、イエスキリストって言うとイエスが強調されるわけですね。でキリストイエスって言うとキリストが強調されるわけですよ。でそこでですね、天使がこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。何から救うのかと。この世界からの救い、この世界を救ってくださるということも そうなんですが、それ以上に神はその世界にいるご自分の民のことを、もっと大事にしておられたわけです。というか、まあ、どっちも大事なんですけど、もっと大事なのはこのご自分のためです。罪から救うということが、大事になってくる。だからこれを私たちに当てはめたら、私たちの状況、それを神様は究極的には救ってくださるわけなんですがですね、あの死もなく涙もなくですね、苦しみもなく叫びもなくですね、全ては過ぎ去るという世界に私たちを入れてくださるんですが、それよりも罪を取り除き、罪から救ってくださるということの方が大事なわけなんですね。で、次に、これ全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマニュエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であるですね。このように、この預言が成就したのであるというのがもうたくさん出てくるんですね。私の一緒に勉強していた、兄弟、ユダヤ人の兄弟がいたんですが、彼が救いのですね、証しをしてくれました。奥さんがですね、もうすでにイエス様を信じていて、イスラエル旅行に行った時にアルバムを作ってくれたんですね。で、その写真、片方には旧約の予言の旧約ですね、この書いてあるものを書いてですね、この新約の方で今度はそれの成就したですね、言葉をですね貼ってたんですよ。確か私見ましたね、それね、実際に。それを通して、ああ成就なんだと、イエスがメシアなんだと分かったって言うんですね。で、同じこと今このマタイもやってるわけですよ。で、ここでイザヤのね、この7章14節にあるインマヌエル予言、これが処女から生まれるという予言です。で、インマヌエルの意味が神は私たちと共におられる、つまりイエス様ご自身が神であられる、そしてその神が私たちと一緒にいてくださると。だから神が人となったということをここで表しているわけなんですね。このように神が人間の姿を取らせる、取るということをあえて行われた、これが普通の頭で考えたらとんでもない話ですけどね。でも神側からの神様の思いを見たら、これは私たちに対する愛ですね。愛です。例えばアリのことがすごく可愛くて、本当に可愛いけれども、アリに私の気持ちをどうやって伝えるかと思ったらどうすればいいですか。アリになればいいんですよ。アリになれば、アリになるしかないんですよ。ちょっとでも近づいたらですね、アリはですね逃げていくわけですよね。あまりにも自分の方が大きいわけですよね。でも小さくなる必要があるんです。同じように人間の弱さをまとってくださったということです。そして24節最後ですが、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたと。素晴らしいですね。彼は従順に従いました。正しい人です。本当に正しい人です。なぜかと言ったら、妻として迎え入れた後にも子供が生まれるまで彼女を知ることがなかった、つまり夫婦の関係を持たなかったという非常に辛いですね、このことを従順に従ったわけですよ。なぜか、これは女の子孫守るためです。ですね。覚えてますか？アブラハムはこれを自らですね、放棄しようとしたわけですよ。サラをですね、エジプトのハーレムの中に、または何だっけ、もう一人、ペリシテ人のですね、王様のですね、ハーレムの中に、自分の妹だと言って偽ってですね、半分本当だったんですけど、半姉妹っていうかね。で、そしたらですね、混ざっちゃうから、本当に、この マリアから出てきたっていうことは分かんなくなる、マリアからというか聖霊からお生まれになったってことが分かんなくなっちゃうんですね、このケースだとね。そのためにそれを避けていったと。でこれによって神の栄光が現れたわけですよ。で私たちもここからヨセフから学ぶことができることは従順です。理解ができなくてもですね、ヨセフもですね理解できなかったけれども従順に従いました。そして、自分の普通の夫婦関係というか結婚してから普通持つものもそれも除いてですね神様の使命を果たしたわけなんですけれども、私たちが神様の言うことをお聞き従っていくときには神の栄光が現れますね。でも私たちがいや自分のことやっているって言ったら自分が現れてしまう、自分の栄光が現れてしまうんだよと、まあ、いうことになるわけですね。ということで、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様が、本当に私たちの間に来てくださった、歴史の中に現れてくださった方であることを見ることができ、ありがとうございます。あなたはあえて4人の女を置き、またこのような特殊な処女によって妊娠するという、まあ、普通の人が考えたらあまりにも奇怪なことを行われましたが、同じようにあなたは私たちに不思議なことを行ってくださり、他の人たちが不思議に思うようなことを行ってくださる神であることを信じて感謝いたします。天のお父様、どうぞあなたがこれからもその働きを、不思議と呼ばれるそのあなたの働きを私たちに行ってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。